シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部の音慶です。よろしくお願いします。
お願いします。では、今日は10月下旬の注目作品について話します。
はい。
まず18日の前に、東京国際映画祭の話します。
まあ、特にロンペさんとかね、雑談されてる方は皆さん最近、東京国際映画祭の、まあ、ラインナップの話とか、
はい。
そういうのはありますけども。まあ我々も、まあ僕は、ここ3年、4年ですか。それぐらい、毎年東京の方に行ってますけど、この時期は。
はい。
まあ、松さんはもっと前から見られてはいるんですよね、多分。
いつからか。いや、でもそんな昔から見てるわけじゃない。
ああ、そうですか。
僕も、はい。
まあ僕はまあ、ほぼ恒例行事になりつつあるかなっていうところですけども。
はい。
まあ大体、まあ、僕が住んでるとこはね、その岐阜なもんですから、
うん、
東京まで行かないと、それに、まあ、参加できないというかね、見れないわけですけど、
はい。
大体、土日に毎年行って、一泊して、みたいな感じなんですけども、うん、今年はちょうどその、11月の頭に、祝日があって、3連休のね、時がありますんで、はい、なんで、そこで、まあ、行こうと思ってますけど、なんで、今年は2泊3日になると思うんですけども、
うん。
まあなんで、いつもより、多く作品を見られるかなっていうところはありますね。
そうですね。
うん。
僕はでもちょうどその時に親戚が来るので、
はい。
その週末は全く見れないですね。
ですよね。
はい。
まあ、毎年松さんとね、一緒にチケット取ったりとか、同じ作品を見たりとかしてるんですけども、
はい。
まあ今年は、別行動になるというかね。まあそういう感じですね。
はい。はい。
まああとは他の、はい。
いや、僕はだからあんまり多分、トータルの数は全然見れない。
ああ。平日も、一本見れるか見れないかぐらいですかね。
うん、まあ本当、ちょっとしかないと思います。
うん、ですよね。うん。
はい、
まあ、あとはまあ、マスさんと会えるかどうかちょっとわかんないですけど、
うん、
まあ他の方でね、2泊3日もいるんで、
はい。
夜、空いてたりとかしたらね、ちょっと、会ったりとかもできたらなとは思ってますけども。はい。まあ、そういう、いつもね、みんなが集まるってわけじゃないですけど、そういういつも機会になってるかなっていうふうに思いますけどね。それも、まあ、楽しみの一つですけどね、うん。はい。
はい。
そんなところで。
はいはい。じゃあ、本題に入るんですけど。
はい。
18日からの週は、まあ僕から
先に、はい、お願いします。
います。まあ、この週一番、一番っていう感じのものがあんまなくて。まあ、なんか、めちゃめちゃ期待作。大作普通みたいな感じだったら、
うんうんうん、
普通の作品が多いなって僕ちょっと思うんですけど、
はいはい、
僕にとってはですね。
うん、
まあ一番注目作品というのは、パミュかな。
うん。
なんて読むんですかね。
これパミュって読む。パミュって読むんですかね。ちょっとわかんないですけど、僕は。
韓国語でパミュですよ。
まあまあそうですね。日本語で読むんだったらなんて読むんですかね。
墓石の墓でハボかな。うん、破る。かかったかもしれない。
そうですね。うん。
はい。その作品で、
はい。
まあ、これは、ちょっとなんかその、最近流行りの、田舎で起きる、その、心霊現象みたいな、呪いとか、
うん、
そういうケースでね、タイとか、台湾とか、舞台のもの
が結構ある
んですけど、まあ、それの韓国版みたいな感じかなと僕は思ってるんですけど、
うん。
まあ、風水師とか、
うん。
教師みたいなのがいっぱい出てきて、
はい。
で、墓をなんか移すみたいなことをしようとするんですよね。
うんうんうん。
で、それを演じてるのがチェミニシクだったり、
うん、
まあ、ユーヘジンも出てるみたいですけど、
そうですね。はいはい。
まあ、そういう人、まあ、有名な人もいっぱい出てて、
うん、
で、墓をだから移動するから開けるんですよね。
うん。
でも、本当はそれ開けちゃいけなかったみたいな、まあ、よくある呪いみたいな感じなのかな、わかんないけど、うんうんうん、まあ、それでなんか起きちゃって、その、恐ろしいことが起きるみたいな。
うん。
ただその、そういうなんか単純でよくありそうな話なんですけど、なぜかこれ韓国で大ヒットしてるらしくて、1200万人入ってるらしいんですよね。
はい、うん、
韓国4000万人ぐらいしかいないから、
すごい、ね、
すごい割合で入ってるっていう。だから面白いのかなと思って、
ちょ
っと。
うん、
まあ、チェミニシクとユーヘジン出てる時点で、まあ見事
な。まあまあそうですよね。それもあるんでしょうけどね。うん。
うん、ちょっと僕監督のジェヒョンっていう人はちょっと知らないですけど、
うん、
過去作見てないですけど、
うんうん、
はい、まあ、そういう前評判みたいな感じで楽しみにしている作品ですね。
うん、そうですね。 まあ、ちょうどラグランスさんと一緒にやらせていただいたその今宵市の韓国俳優列伝でチェ・ミンシクをね今扱ってるところですから、は
い、そうですね、
はい、まあこれはやっぱり見逃すわけにはいかないなっていうようなところありますよね、うんうん、
で2本目は配信なんですけど、
うん、
マンダーブラザーズ、
ほう、
これなんで僕挙げたかっていうと、
うん、
監督のマックス・バーバコーっていう人が、
ほう
ほう、過去作がファームスクリーン、スプリングスっていう。これ扱ってなかったでしたっけ？
はやってないんじゃないですかね。
ないか。
はい。
あ、違うわ。多分、ロンペさんたちとやったんです
よ
ね。
そうですね。僕はそこには出てないですね。うん。そうですね、なんで、僕も未だに見てないんですよね、実はこの、
あ、そう。
ファームスプリングス。はい。
ファームスプリングスはなんかその、ファームスプリングスっていう場所だったかな？そこで、なんか起きる、タイムリープもの、
うん、
ループものか。
ですよね。映画としてはそうですね。うん。
うん。の話で、まあ結構面白かったんですよね。
うん。
で、まあ、映画 .com 的にはこれが2作目っぽくて。
うん、うん、うん。
はい。だから、楽しみにしてるのと、
はい。
ジェシー・ブローリンとか、
うん。
ピーター・ディンクレイジとか、うん、まあ有名な人が結構出てて、
ですね。うん。
グレン・クローズも出てるし。だから、はい。まあちょっと、アマゾンプライムで配信なんですけど、
うん、
はい、楽しみにしている感じですね。で、あとは、まあ、劇場公開映画なんですけど、
うん、
マルですかね。
お
なんか多分これ、ロッカさんがいたら、まあ、推してる作品なんじゃないかと思ったんですけど、うんうん、なぜかっていうと、カモメ食堂の小木上直子さんが監督、はい、
ですね。うん、
しかも脚本もやっていて、
うんうんうん、
っていう作品なんですよね。
はい。
で、まあ、ドーンとツヨシが27年ぶりに映画単独主演。まあなんか結構僕が見に行くような、シネコンとかでよく予告編を見るんですけど。
うん、はい、そうですね。やってますね、今。
まあなんか、ドーンとツヨシ演じる主人公が、まあヒョンのことからなんか、丸を描いたらなんかバズるみたいな感じで。うん、
それだけで、その、絵がすごい価値になったみたいな話ですよね。
そうそう。うん、で、でもそれだけじゃなくて、こうなんかそれに真似するような人たちが出てきたりとか、
うん、
っていうような話らしいんですけど、
はい。
それどういう感じでまとめていくのかなっていうのはちょっと興味ありますね。
うん
うんうん、はい。小木上直子さんは、まあ一応なんか、それなりのテーマがあるのかなと思うので、
うん。
はい。単純にそれもそれで終わるっていう感じでもなさそうな気もするんですけど、
うんうんうん、
はい。まあ、そうですね。ちょっと楽しみですかね。
はい。
あとは、デッドマン、消された男ですかね。
うん。
韓国映画で、
はい。
まあ、クライムサスペンスっていうジャンルですね。
うん。
で韓国映画のクライムサスペンスって僕結構質が多いのが多いなっていうふうに、質がいいものが多いっていうふうに思っていて、
はい。
例えばなんか、明日の少女っていう、コールセンターが舞台の映画があるんですけど、
うん、うん。
それも別にそんな日本で注目されてないですけど、すごい面白かったですし、
うん、
これはなんか、このデッドマンっていう映画は、名義貸しの話なんですよね。
うん、そうですね。はい、
なんか名義貸しで社長になったんですけど、なんか、いきなり、その横領の罪を着せられて、
うんうんうん、
で日本円で100億円ぐらいの横領したみたいな、
はい、
罪を着せられて、
うん、
で、なんか、中国で捕まえられて死刑になったみたいな、うん、勝手にされてるんですけどみたいな、
はいはい、
でも本当は別に死んでなくて、
そうですね、なんかその死んだことになっているっていうね、書類上
それをだからまあ自分のに着せられた罪を暴くみたいな感じだと思うんですけど、
うん、
はい、まあだからそういうクライムサスペンスみたいな結構質がいいので、
うん、
面白いんじゃないかなってちょっと期待してますね、
うんうん、
主演がチョ・ジヌンですね、あのお嬢さんとか独占ビリーバーの人ですね。はい。そんなとこかな。
お、なとこですか。
あとは、まあ、はい、あるんですけど、まあ、おとげさんにお願いします。
ああ、わかりました、
はい。はい。
そうですね。それ以外だと、まず、ジョイランド私の願いですかね。
うん。
はい。パキスタンの映画で、まあ、パキスタンの、で、伝統的な価値観に縛られている、縛られながら暮らす、若い夫婦を描いたドラマっていうことですけども、で、これが、監督、サーイム・サーディクっていう方なんですけど、これが長編デビュー作で、
はい。
一応、2022年の第75回カンヌ国際映画祭で、パキスタン映画として初めて出品されて、 ある視点部門審査員賞とクイア・パルブ賞っていうのをまあ受賞している作品ですね。
うん。
で、まあ、この作品もなんかパキスタンではなんか上映禁止に一回されたみたいなんですけど、
うん。
まあ、いろんな人たちの抗議によって、まあ、それが撤回されたっていう経緯もあったりとかですね。
うん、うん。
まあ、だからパキスタンでその、まあ、結構保守系の、まあ、力がまだ強いみたいなね、ところあるみたいで。
はい。
まあ、その先の、先もね、クイア・パルム賞って言いましたけど、その LGBTQ の、も描いた作品でもあるっていうことですね。
うん。
うん。という感じですかね、これはね。
はい。
はい。それから、これは、中国シンガポールの合作で、
うん、
国境ナイトクルージングですね。
はい。
はい。中国と朝鮮半島の国境で偶然出会った三人、男女三人の青春映画っていうことで、僕らがここで喋ってる作品だと、
はい、
少年の君っていう作品がありましたけど、
うん、
これの、まあ、主演ですかね。まあ、女の子の役をやってた、チョウ・ドン・ユイっていう子が、まあ、この作品でも主演をやってると。
はい。
いうところですかね。で、まあ、ちょっと予告見た感じですけど、その、まあ、青春映画だなっていう感じなんですけど、三宅翔監督の君の鳥は歌えるっていう作品ありましたけど、
はい。
あれも一応男に女一みたいなね。で、年齢的にはもうちょっと上だと思いますけど、君の鳥を歌えるのが、うん、なんかちょっとそれっぽい感じはしましたね。
うん。
うん。なんか多分雰囲気も似てるなっていう感じですかね。これもちょっと楽しみですね。
うん。
はい。あとは、グレースですね。
はい。
これはロシア映画ですけども。
はいはい。
まあ、舞台はロシア、辺境って書いて、一応ロシアの中なのかな。で、まあ、設定としては移動映画で日銭を稼ぐ父親と、まあ、その、一緒についていってるね、娘のロードムービーという感じで。
うん。
2023年の、まあ、カンヌで、まあ、ロシア映画としては唯一出品された作品ということになってるらしいですけども。はい、
うん。
まあ、そうですね。まあ、ロシアの辺境って書いてあるので、まあ、ロシアの真ん中っていうよりかは、まあ、その、国境沿いだったりとか、そういう感じなのかなって思いますけど。
うんうん。
うん。まあ、これもなかなかロードムービーとしては良さそうだなっていう感じですけども。
はい。
うん。ちなみに、グレースっていうのはこれ、なんですかね、人の名前ですかね。全然わかんなかったんですけど。
まあ、出演者見ても、娘、父親。
そうですね。
少年、どうしか書いてないです、
うん。そうなんですよね。
うん。ちょっとわかんないです。見たらわかんのかもしれない。
うん。うん、あと、そのカンヌで出品された作品はロシアではこれ一本だったっていうのは、やっぱりその、
うん、
ロシアの侵攻の影響っていうか、そういうことなんですかね。それとも、
そうじゃないですかね。
ですよね。まあ、先行されないとか、そもそも受け付けられないみたいな、そんなことがあったりするんですよね。
うん。
まあ、あとはなんかその撮影の状況。まあ、でも、撮ろうと思えばね、ロシア国内でも撮れるは撮れるでしょうからね。別に、ひどくないところに行けば。別に、ロシアで戦争してるわけじゃないですかね、基本。
うん、うん。
うん。まあ、なんかこの作品は、だから、一応ロシアで、その、ちょうど、ウクライナへの侵攻が、始まる直前ぐらいですかね。で、撮影したみたいなんですけど。
まあ、結構、あれかな。やっぱ、その、映画自身撮りづらいってのはあるんじゃないかなってい
う。ああ。
空気感。
はい、空気感かな。何か。
違反的なこと
絶対できないですもんね。うん。
うん、
そうか。その、国外で撮るみたいなね、ことになりがちかもしれないですね。うん。うん、はい。あとはですね、五香宮の、猫ですかね。
うん。うん。
ソーダ監督の観察映画第10弾ですね。
そうです。
はい。
はい、
まあ、ソーダ監督といえば、まあ、こういったドキュメンタリーね、ずっと撮られてますけども、
はい。
今回も、まあ、以前の牡蠣工場とか、港町と同じ舞台ですかね。場所は同じで、岡山県牛窓っていうところで、
うん。
まあ、人と猫と自然を捉えたドキュメンタリーっていうことみたいですね。
そっか。僕、猫全く興味ないんですよね。
猫ね、今回多めみたいですね。
好きなんですよね、そうだな。
うん、ですよね。ちょいちょいね、これまでの作品でも出てきてましたもんね。
うん。
意図的だったり偶然だったりね、
うん。
で、ここは特に猫がすごい多い町らしくて、うん、その、まあ、ただただ多いだけじゃなくて、その、まあ、問題も発生しますよね。猫が、こう、野良猫がね、うん、多いと。そういうこととか、まあ、なんかそういうものの取材というかね、映像があるみたいですね。
うん。
うん、で、じゃあ、あと一つだけあげたいんですけど、
はい。
ボルテス5レガシーですね。
うんうん、
はい。これはちょっと見るか分かりませんけど、はい、まあ、知ってる人は知ってるでしょうけど、ロボットアニメーションですよね。ボルテス5っていうね、昔やってましたけど。
あ、そうなんですか。
あ、全然知らないですか。
全然知らないです。
本当ですか。はい、僕はその、もちろん当時見てたわけじゃないんですけど、スーパーロボット対戦っていうね、ゲームがありまして、
はいはい。
まあ、ここでいろんな往年の、まあ、ロボットとかですね、まあ、それこそ最近だとエヴァンゲリオンがね、出てきたりとかもするんですけど、まあそういうのが出てきて戦うみたいなゲームなんですけど、
うんうん、
一応ですね、長浜ロマンロボシリーズっていうのがありまして、
はい。
超電磁ロボコンバトラー V っていうのと、で、今、これが映画になってるその超電磁マシーンボルテス5っていうのと、うん、あと東証ダイモスっていう、これあんまり有名じゃないですけど、まあ、この3作品あるんですけど、まあ、
はい、
それの、まあ、真ん中の作品を、フィリピンで実写化した作品ですね。
うん。
うん、なんで、まあ、予告を見た感じでわかるんですけど、まあ、そんなにもちろんハリウッドとかと比べると全然出来は良くないんですけど、
はい。
ちょっと見てみたいなっていうところはありますね。
うん。
ね、その、フィリピンではオリジナルの日本のアニメが、なんか熱狂的な支持を集めてるらしくて。で、実写版テレビシリーズ全90話が、その、フィリピンで2023年に作られてるらしくて。
うん、
で、まあ、劇場版としてこれも作られたみたいですね。
全然知らない
です。まあちょっと面白い現象です
ね。ガンダムより前ってことですよね、と。
そうですね。マジンガー Z のちょっと後ですかね。うん。はい。まあ、そういうものが昔あったというね。はい、この週は以上ですかね。
はい。
はい。
そうとかはないですか？
そうはですね。まあ、まあ、その次の候補としては、まあ、上げるか上げないかなぐらいだったんですけど、
うん。
今回のはちょっと見てみたいなと思いましたね。
おー。
予告見た感じでは。実はまあ僕、多分一作も見てなくて、そうって。ちゃんと見てないと思うんです。
一もすか？
多分ね、見出したら思い出すかもしれませんけど、あんまり記憶にないので、
うんうんうん、
最初から最後まで見てない可能性が高いんですけど、
うん、
でも今回その、この間ね、エイリアン・ロブレスってありましたけど、その、1と2の間の作品らしいので、このソー X っていうのも。
うん。
だから1を見直して、これを見てもいい。かもしれないですね。
うんうんうん。
うん、そのジグソーですか主人公の人は、
うん、はい、主人公というかまあ主人公じゃないですけどまあまあはい。
まあそうですよね。はい、ジグソーですよね。うん、は同じ人がやってるですかね。最初と、うん、らしいのでまあ正当な続編的なねみたいですけどね、うん。ちょっと前にありましたよね全部なしにして一から。やるっていうのをね、リブートみたいなのやってましたよね、はいはい、映画でね、うん。
うん。
まあまあ、ちょっと見ては、見たいかなっていう感じですけどね。
うん。うん、はい。
まさに見られてます？何作品か。そう、シリーズは。
わぁ、3くらいしか見てないから。
おぉ。
多分。そんなに見てないですね。
結局、これが第10作って書いてあるんで。
うん。
まあまあ、だいぶあるんでしょうね。
はい。
うん。
こんなとこですか、
はい、そんなとこですかね。はい。
じゃあ25からの週を計算お願いします。
はい、まずは、トラップですね。
うん。
はい。M. ナイト・シャマランの新作と。
はい。
で、その、やらすじとしては、実は、凶悪な殺人鬼だけど、まあ、いい父親のふりをしている男を、
うん。
が、男がその、娘とライブに行くんですよね。
うん。
で、そこで、実は、警察が、網を張ってて、彼を捕まえようとする罠だったみたいな、そういう意味でトラップっていう題名みたいですけど、うん、 まあ、そのまんまの話なのか、まあ、二点三点あるのか、みたいなね、ことでしょうね。
なんか、シャマランっぽくないんですよね。
ああ。
普通の映画じゃないですか。うん、
そうですね。この、この、あらすじと予告を見る限りそうですね。うんうん、変な設定ないですね。確かに。
だからなんか、意外だなと思って。
わかんないですけどね、こう見てみないと。
うん。
裏に何があるのかっていうところでしょうけど。うんうんうん。確かに。もう、そういうのやめちゃったのかもしれないし。
やめちゃったとこあるのかな。
普通の撮ってみようかなっていう感じかもしれないですね。わかんないです。うん、はい。あとはですね、
はい。
次は、リトルワンダースですね。
うん。
はい。子供が主役のアドベンチャー映画って感じですね。
はい。
で、悪ガキ3人組を16ミリフィルムで撮影したということで、
うん、
スタンドバイビーみたいな映画なのかな。まあ、内容はね、多分、全然違うかもしれないですけど。
はい。
うん。そんな感じですかね。もっと近いのあるか。スパイキッズ。
グーニーズとかじゃない
ですか。あ、グーニーズとかの方が近いですかね。うん。まあなんか、大人をってことないかもしれないけど、なんか悪いやつを子供たちがやっつけるみたいなね、そんな話なのかな、みたいなね、うん、感じですね。非常に予告の感じとか、映像もですけど、いい感じだなと思ったんで、ちょっと見てみたいですね。
うん。でもなんか、ストーリーラインがすごい、本当に子供向けって感じがして。
ああ。作品自体がね、子供向けかもしれないです。確かにね。はい。
はい。
で、あと一つ、ガザからの報告ですね。
はい。
イスラエルとパレスチナで30年以上取材をしている、土井利國という方、土井利國監督が、のドキュメンタリーですね。
はい。
二部構成で、第一部がある家族の25年、第二部が民衆とハマスという、風になってまして、
うん、
まあちょっと時間に205分と長いですけど、
はい、
まあこういうものに関してはドキュメンタリーに勝るものは多分ねないと思いますんで、
うん、
もうそんなにそのガザのドキュメンタリーちょっと実はあんまり見てないので、
はい、
どれかまあね結構毎月一つや二つはねありますんで、
うんうん、
見る機会があれば。上映してるとこあれば見たいなとちょっと思ってますね。
だからめちゃくちゃ長いんですよね。
うん。長いですね。
200分ぐらいですよ。
うん。205分ですね。
それが結構、ね。
うん。だから、多分最近の話だけじゃなくて、もう多分すごい昔からの映像をね、うん、多分使っているので、まあ長いんでしょうけど、逆にその経緯とかもね、多分わかりやすいでしょうね。
これさえ見ればみたいな。
みたいなね、ところは。まあ全部わかるわけじゃないでしょうけど、もちろん。
うん。
じゃないかなと思いますね。はい。僕は以上です。松さんはいかがでしょうか。
もう以上なんです
ね。あ、そうですか。
この人全然なくて。
そうですね。そんなにね、この目玉っていう感じのね、はない。まあ、シャマランぐらいですかね。
映画祭に合わせたんじゃないかっていうぐらい
で。ああ、なるほどね。
それはないと思うんですけど、全国なんで。
そうか。
うん。
うん。まあね、ちょうど始まる頃ですもんね。
はい。
うん。
まあ、ランボーの再演、最初
は。やりますね、はい。
グレタ・ガーウィックの特集もあるんですけどね。
あ、うん、りますね。まあ、過去作ですね、うん。
うん。まあ、新作としてはあんまないんですよね。発見伝は一応、動画的には、
大きいですね。
注目作品なのかもしれないですけど、まあ、微妙かなって、ちょっと、予告編見る限りは。
発見伝自体あんまり僕興味がないというか、全然読んでないので、
うん。
うん。話を知らないんですよね。
うん。そうですね。
発見伝の、その、物語の映像もちょっと出てくるし、まあ作者の話ですよね、うん、多分メインとしては。
うんうんうん。うん、そんなとこっすかね。
そうですね。まあ、強いてもう一つ挙げるなら、多分見られないんですけど、
はい。
地獄の SE っていう作品がありまして、
はい。
あ、そういうのあって、ありますよ。ちょっとインディーズっぽいですけど、19歳の時に手掛けた初監督作品、三分ただしルールという作品が、金沢映画祭2022期待の新人監督でグランプリを受賞した川上沢監督の作品で、本当もう映像からして、もうなんかインディーズっぽい感じなんですけど、予告見ても内容としてはさっぱりなんですよね。
うん、
海辺の街を舞台に中学生たちの青春を描いたということなんですけど、
うん、
これね、僕が挙げた理由としては、ぜひね、公式ホームページを見ていただきたいんですけど、
はい、
これがですね、ちょっと凝ってまして、もうインターネット黎明期風のホームページになってまして、とても現代のホームページとは思えない、多分わざと作ってると思うんですけど、
うん、
なかなか凝ったものになってて、ちょっと面白かったっていうところですね。
なんか、予告編見ても全然わかんないやつ結構ありますよね。
ありますね。
雰囲気しかわかんないみたいな。
そう。これは本当雰囲気しかわかんないです。
あだばなも結構わかんなかったん
ですけど。ああ、あだばなね。確かに。あれは、うん、もうちょっと頑張ってほしいですよね。邦画でね、そこそこの俳優出てますからね。うん。うん、
そうなんですよ。新たとか、井浦新たとか出てるし。
そう。
水原希子とか、
うん。そう。
うん。
多分クローンの話ですね、あれはね。
うん。
うん、
あれ、私を話さないでっていう、画像石黒の本、
うんうん、
本っていうか映画ありますけど、
はい、
それっぽいのかなっていう。
あ、
私を話さないでってなんかその、臓器提供のために生まれてこさせられた人たちの話。
うん。あ、
なんですけど。
うん、ね、うんうん。ぽいですね、じ
ゃ
ね。
それっぽいですよね。
うん、
うん。うん。
なるほどね。はい。
はい。
そんなとこです。
はい。では、今日は10月下旬の注目作品について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。